木星と土星です。
はい、
木星と土星、これガス惑星ってやつですね。
はいはい、バカでかいやつでしたね、この子たち。
バカでかいです。木星の大きさは地球の
体積、半径、
半径
あれ、もうなんかもうもうバカでかい10倍。
そう、バカでかい。そう、10倍くらい、
うん、よっしゃ、今のは完全に勘。
本当？あ、でもね、そう、分かりやすい覚え方があって、うん、あの木星まで、木星地下は木星の大きさが地球の11倍なんですよ。
へえ、
うん。で、土星が9倍なんだけど、
うんうん、
太陽が110倍なんですよ。
うんうん、
木星が地球の11倍。で、木星をさらに10倍すると、太陽の半径になると。
うん、
いうことです。めっちゃ覚えやすい。まあ、10倍、100倍ってね、覚えてもいいし。
オッケー。地球、
木星、太陽で。
太陽。
10倍。そうそう。
半径が10倍。
うん。
10倍。もう一回10倍。なるほど。
そう。覚えやすいね。うん、距離も覚えやすかった。木星までの距離が 5AU。
あれ ?5 か、うん。はいはい。
土星が 10AU、
うん。覚えやすいね。
うん。ここで一応振り返っておくと、1AU とかで言ってるのは1天文単位っていう単位のことで、地球から太陽までの距離ですね。はい、で、はい、その距離なんと1億5000万キロメートルです、大体。
あ、その辺知らないわ。
1億5000万ですよ。やばいね。
え、それでもう一回言って、1AU は
?1AU が1億5000万キロメートル。
5000万キロメートル。
そう。
あ、もう全然わかんねえわ。
うん。
1億5000万。
そうそう。そんで、密度を見ていくと、
はい、
木星の密度が、まあ、大体地球の 24%。
あ、でもガスの割にはだよね、思ってたけど、
まあね、
うん、
まあね、まあ、大体4分の1ですよ。
うん。
で、土星は 13%。
なんかやっぱりガスだから、なんなら 10% 切るぐらいでもなんか納得できちゃうけど、意外と4分の1とかそういうレベルなんだね。
そうね。
うん。OK。
まあ、ほら、水の密度ってさ、だいたい1ぐらいでしょ？
うんうんうん。
で、そうだ、土星のシーズンの時にさ、これ喋った、水に浮くみたいな、土星が。うん、土星の密度って。
下か。
うん、そう、0.7g/立方cm だから水に浮くわ。
ああ、水よりも軽いって言ってたかも、確かに。
そうそうそう。
ね、そんなことできないけどねって。プールに浮くねって。
そうそうそうそう。全部プール吸い込んじゃうけどね、土星が、みたいな話をしたと思うんだけど。
うんうん。
そう、土星は水に浮くらしい、密度的にはね。
うん。
そう考えると、ちっちゃいよね。う
ん、何が？密度？
そう考えると、うん、密度ちっちゃくない？あの、木星が 1.3g/立方cm で、
うん。
土星が 0.7 だから。
うん、でも、ああ、まあ、そうか。
水くらい。
そうだね。でも、なんかガス惑星って言うと、やっぱりガスって、ってこう、まあ、地球上で考えちゃってるけど、なんか空気って水より密度低いイメージは普通になんかあるけど、逆にむしろ、あ、水より重いガスなんだっていう、木星がね。
あ、確かにね、うん。
そっちの方がびっくりかも。
密度ってさ、温度で、
うん、うん、うん、
温度じゃないか。
でも温度もまあある？
温度で変わる 温度で変わるよね、密度ってね。
だよね。状態変化じゃなくてってことだよね。もう気体の中でも。
そうそう
そう。うんうんうん、変わると思う。高い方が低い。高い方、温度が高い方が密度はちっちゃい。
うん。から。うん、
そうか、宇宙はさ、
なんでもないか、
うん、
まあでも氷の密度はね小さいしね、液体の水より。
うんうんうん、
もうわけわかんないね。
わけわかんないね。
まあそれくらいの小さい密度で構成物質、構成する物質の物質はほとんど太陽と一緒で、水素とかヘリウムとか、
うんうん、
で内側にコアがあるかどうかはもう未だ分かってない、議論が続いている途中で、まあ、あるんじゃない、ちっちゃいコアがあるんじゃないかもしらって言われてるけど、あんま分かってませんね。
木星土星のコアはまだ分からない、
うん、
はい。
で木星土星のシーズン、木星のシーズンであの縞模様が何なのかとか、
うんうんうんうんうん、土星のあのサークルは何なのかとか、
そうそうそう、
話した覚えある。
うん、あと衛星がたくさんあるよねっていう、月がムーンが、
うんうん、木星ね、
うん、
あれ土星も、
木星も土星も、うん、
へえ。
木星はほらガリレオ衛星に代表するされるあの4つの衛星がね、うん、木星は一番有名だけど、ね、それ以外にも 80個ぐらいあるし、
うん、
あの土星も、ん、木星が全部で80個ぐらいあるし、土星も全部で85個ぐらいあるので、
へえ、
めっちゃ衛星を持っている。
あの木星のシーズンで、
うん、
その木星の周りの星、月が、うん、あのいちいちギリシャ神話のゼウスに襲われる女の人の名前になってて、ウケるっていう
そうそう、そういう話も した、
ね、話をした覚えがあるね。
あれガニメデが男の子なんだっけ。
なんか一個男の子いたね、多分ガニメデかな、
一番大きかった、
ね、そうそうそう、一番大きくて男の子だったね。
うん、ガニメデ、
ガニメデは
一番、
あ、トロイアの王子様ですね。そうです ね、はい、
でしたね、はい、
うん、
そうで土星のシーズンはそうリングの話もしたし、
うん、
はい、そんな感じでしたね。
うん、
まあそれぞれのシーズンを聞いていただいた、聞いていただけたらと思います。
はい、
うん、重要なのは密度が後ろの方に、後ろっていうか太陽から遠くなるにつれて小さくなっていくということと、あと木星も土星も太陽の組成にすごく似てる。あ、まあ、土星はちょっと水が多いのかな、 H2O が多いのかな多分。
へえ、
リングがね、あの、
うん、あ、氷だっけ、
あリングがそう氷でできてるからね、
うん
だからアルベドが低くて反射して土星のリングは目に見えるっていう話もありましたので、っていう感じですね。
はい、
はい、じゃあ最後天王星海王星です。
はい、外側まで来たね。
そう、氷惑星って呼ばれてるやつですね。
氷惑星、はい、氷惑星、あ、2つともそうか、そうだったのか、
うん、
はい、うん、
太陽からそれぞれ 20au 30au
覚えやすいね。
そうの距離にあり、大きさが、天王星の方が大きくて、
うん、
天王星が地球の4倍、半径が4倍、
4倍、
海王星が2倍です。
うーん、
めっちゃ覚えやすいね。
覚えやすいね。なんかさっきのやっぱり木星土星がでかすぎるんだね。
うん、そう。
10倍とか9倍とか、両方ね、うん。こっちは4倍に。まあ、氷惑星、ガスじゃないしっていうのもあるのかもしれないけど。うん、なるほど。
まあでもね、ガスじゃないしって言うけど、
うん、
あの、密度はだいたい、木星と同じくらいで、
あ、そうなんだ。
そう、うん、24%、30%。
へぇ。
天王星が 24%、海王星が 30%、地球のそれぞれ、それくらいの割合で、うん、まあ、水素、ヘリウム、メタン、あと氷でできてるって呼ばれて、うん、で、内部にコアがあるかもねって言われてるよう
な
ところなので、
うん、
太陽から遠くてむっちゃ寒いので、
うん、
こう、全部が凍ってるみたいなイメージなのかな。かな。あと、天王星と海王星に関しては、太陽系の形成過程でこう太陽系の内側と外側をこう行ったり来たりするような出来方をしたんじゃないかって言われているところもあるので、ちょっと不思議な感じになってますね、うん、外側だけど、うん、密度がそんなに木星と同じくらい。
なるほど。内側行ったり外側行ったりっていうのはこう軌道の問題なのかな、そういうことで。
軌道とか、そうね、木星、ほら太陽系できるときに太陽の次に木星ができたって言われてて、木星が、そう、太陽木星ってあの大きい重力のものが、
うん、
あの存在していると、その周辺の物質がその重力にやられてもあちこち衝突とかして、
へー、
振り回されながら現在の太陽系になったっていう風に言われているので、
うんうん
うん、そういうのもあって、ちょっとまだ内部構造に関しては分かんないことも多いけれども、密度はだいたい木星と同じくらい、
はい、
ですね。メタンがあるのが、あの海洋星の青はメタンの青っていう話が出たと思います。
わあ、そうだったか。そうだ
ったっけ。天王星はね、薄い青っぽい色で、うん、海王星がね、うんうん、濃い青なんだけど、大気中のメタンがこの青色なんじゃないかっていうふうに言われていて、うんうん、
なんかそうだね、うん、青い星を見た覚えはある。メタンだったのか、うん、メタンっていう話だったか。うんうん、うん、
あと天王星なんだけどリングがあって、あのコーデリアとオフィリア、
お、あ、なんかそんな話したね、
したね、はい、
うん、
があったよねっていうのと、あと天王星は自転軸が特殊な惑星2つ目で横倒しに回ってます。
そうだ、横倒しなんだったっけと思ったら天王星か。
そうです。
なるほど。
はい、そんな感じかな。
はい、
はい、喋ってないことあるかな。いや、そんなもんですね。
はい、あれですね、なんだっけ、追近地下地下木ドッテン回まで来てさ、冥王星が惑星じゃなくなった話もちょっとしたよね。
したね。冥王星、う
ん、あれ大きさだったっけ、ざっくり言うと。
大きさもそうだし、観測技術の発達で冥王星の周辺にもっと冥王星と同じくらいの天体がたくさん見つかっちゃったから。
なるほど、準惑星に落ちちゃったんだよね。
そうそうそう、
そうか、はい、
そうです。
なるほど。
そうね、冥王星とか、
うん、
あとは火星と木星の間の小天体の話も出たし、
うん
うん、あの、はやぶさとかのシーズンで、
うん、
はやぶさ2とかのシーズンで出てるし、あとは、水星ですね、コメットの話も、
うん、した
ので、 海洋星よりもっと外側、オールトの雲ってところから来てるような彗星の話も過去にシーズンでやったので、興味があればぜひ聞いてみてください。
はい、聞いてみてください。
はい、いや
以上か。
以上で。
いろいろやってきたね。
うん、めっちゃたくさん思い出が。
いやそれぞれ。なんか、その場その場ではいろんなことを、それってどういうことって考えてきたつもりだったけど、こうやって振り返ってみると忘れてるね。
うん。
でも、要所要所はね、なんかイメージは残っててよかった。
よかった。
うん。
そう。これで総復習をしてきて、で、うん、いくつか、こう次のシーズンこれ喋ろうかなってことは思いついたからよかったんだけども、私的には
ありがとう、うん、
みずほさん的にここもうちょっと知りたいかもなって思ったところとか、
うん、
あったりします？
宇宙のことで、宇宙太陽系のこと、
うん、太陽系とか宇宙とか含めて、
うん、まあ、なんだろう、
今パッと出ればあれ嬉しいけど、あのまた後日、
うんうん、ちょっとパッとは出てこないな。あ、
はい、
あ、え、なんかこのここ最近見た番組で、はい、その前ちょっとだけちょっと誠にはおすすめしたんだけど、なんかポアンカレ予想っていう数学の問題があって、
はいはいはいはい、はい、
それがなんか私はよくわかんないんですよ。あのロープをランダムに投げて戻してきて、それを引っ張って回収できればなんか宇宙は丸いかドーナツ型かみたいな話につながっていくらしいんですけど、
うん、
なんかそれってこう数学と宇宙が私はつながる、まあなんて言うんだろう、一個の例としてすごい面白いなと思って、
はいはい、
ちょっと最近笑わない数学っていう番組を見た時に、うん、ポアンカレ予想っていうのが取り上げられてて面白いなと思ったので、もし誠が時間があって余裕があったらそれを解説してみてほしいっていう思いがありました。
宇宙全体の形の話ね。
そうそうそうそう、
ポアンカレ予想、よし勉強してみます。
もしお時間がありましたら、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そうね、太陽系は結構やってきたからね、その外側に飛び出すっていうのもありですね、うん、そう、素粒子の話で、いや私全然素粒子わからんのよなって今日今シーズン喋りながらいたと思うので、
難しかったよ、
ね、
でもだいぶこうすっきり説明してくれて、
はい、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。よし、というところでちょっと長くなりましたけど、
はい、わ、
長、かなり長くなりましたけど、
ちょっと長くなっちゃったね、うん、
はい、今回太陽系総復習してまいりました。
はい、
で次回以降なんかまたテーマを考えつつやっていこうと思うんだけども、素粒子の話か、あの金星探査機の話か、ポアンカレ予想の話かっていうのをいろいろ考えつつやっていこうと思いますので、これからも楽しみに聞いていただ楽しんで聞いていただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。いつも聞いてくださって、これからもお願いします。
はい、こんなあのこういうのをぜひ解説してほしいみたいな、こういう話について知りたいみたいなリクエストがありましたら、ぜひぜひお寄せください。ツイッターた X、旧ツイッター
、旧ツイッター
、とか、のマシュマロとかね、匿名お便りとか、と概要欄にいろいろ情報まとまってますので、ぜひそこからアクセスしてみてください。
はい。では。
ありがとうございました。
ありがとうございました。